はい、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第40回目始めていきます。はい、小林です。
どうも、植松です。久々です。
加藤です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。自己紹介の順番何も決めてなかったですね
なんかパフュームみたいになんか決めといた方がいいかな。
そうですね
ゴッチですみたいな
別にね、漫才とかじゃないんで適当にやっていきますか
いやーね、まあ今日はあれですね、4月の2日に収録しております。新年度一発目でございます。
お、いいですね、
うん、
特に心機一転って感じじゃないですけど
あ、そっか、そうだよね。なんかやっぱなんかそこの温度感はもしかしたら一番新年度感を感じてるの僕ぐらいかもしれんな。
あの新入生、
そうそうそう、新入生だったりとか卒業式だったりとかを経ての新年度なので、結構新年度っていうのは学術の世界では大きな節目ですね。
うーんなるほど。
卒業式はリモートだったんですか？
対面だが、かなり間引いて、あの座席とかね。
まあ、座席がね、なるほど。
そうそう、座席を間引いて、かつ、人も、保護者の方等々は入れず、来賓の方も入れず、まあ、ちょっと勘弁的に済ますみたいな感じだったかな。
うん、
うん、
そういったらなんですかね、あの親御さん見たいからなんか中継したりするんですかね。
レックを動画で回してあって、業者さんが入ってて、でその動画が、後日 YouTube の限定公開で見れるみたいな感じだったかな。なるほど。そうそうそう、時代
も変わりましたね。
そうそうそうそう
まあなんか結婚式みたいになってます。
そうそうそうそう、なんか、まあ、
その方がいいっすよね、うん、
まあね、
うん、孫の卒業式見たいおじいちゃんおばあちゃんもいるかもしれないし、
まあ、うん、というふうに特になんかこう主席だったりでこうあの表彰される子の親御さんにしてみたらそっちの方がありがたいだろうね。映像でこうアップになってる自分の子供がね残るわけだから。
なるほど。
まあただまあなんかやっぱあっさりせざるを得ないのはそのいわゆるそのなんだその後の二次会みたいなものは当然ないのでさーっと履ける感じだけど、うん、
寂しいですね。
まあ
ねとか大概あるじゃないですか。
そうそうそう、その大概あるあれが ないね、ここ何年か。
コロナ禍を得てそういうね、あのワイガヤをしちゃダメっていう中で、
うん、
卒業を迎える大学生たちがはもうどうなんでしょうね。心境的にはもう慣れちゃってるのか、やっぱやりたかった、
まあ大学公式のそのいわゆる二次会みたいなものがないだけで、まああの学生たちのインスタのストーリーとか眺めてるとめっちゃどんちゃん騒ぎやってたけどね
オフィシャルにはやるとやばいからっていう。
そうそうそうそう、そういうことだね。もうなんかみんなあのもうあのウェイウェイやってましたよ。
ここもそうか
うん、どこもそうだと思う、
先生は呼ばれてないんですか？
呼ばれませんね残念ながら呼ばれませんね。
ここで先生がウェイウェイやってるところストーリーズとかにアップされちゃうと大問題。
ああ、まあ確かに確かに
だいぶ事故るねそれ。
うん、怖いない
やまあね、あのまあでも個人的にはなんか式典が簡素になるというより、なんかその まあすごい失礼な言い方をすると、こうあの校長先生が何名登場するかの、その何名かの人数が減ったみたいなニュアンスの短さになったので、あの各来賓の方のいろんな挨拶ね、
ああはいはいはい、
うん、それがかなり簡素化されて、こう数名に限定されたっていう部分で、なんか逆になんか結構そのメッセージを伝えるっていう意味では間延びしなくていいんじゃないかっていう節も、うんうん、あるんだよね。結構その学長先生とかだったりとかがしか喋らなくなったわけなんだけど、まあなんかそのメッセージをしっかり受け止めてというか、こう聞いて卒業生は巣立っていくわけで、なんかこう、うん、あの大人の事情でさ、なんかこうあの例えば何々市長とかって呼ばれたりするんだけど、あのまあ形だけでこうあの市長代理のものですとかって言って、こうその代理の人が市長の本当に市長が書いたのかみたいな、こうあの秘書さんだろうみたいなあの祝辞を読むみたいな、あの 魂の入ってないスピーチを聞かされる、でそれが延々何名も続くみたいなのが例年なんだけど、まあ、そこが簡素化されたのはある意味ではさっき言ったようにあのメッセージをダイレクトに届けるっていう意味では良い面もあるんじゃないかなとちょっと片や思いますね。
うん、
うん、
確かに、まあ、あの手の式典って もうとにかくね、そういうふうにもあの必要あるのかなみたいな人たち、
うん、
全部やらないといけないっていうのが、まあ、今までの、まあ、フォーマットだったんで、
そうそうそう、
そういう意味ではね、学生たちもその卒業式の意義というかそういうものが、
うん、
なんか心に残りやすくなりそうですね。
ね、
まあいい意味であのシンプルになったっていうところが
ね、そうそうそう、まあね、まああの去年一昨年か、一昨年はもう完全に中止だったので、まあ、それに比べたら、うん、あのかなりいい意味であの いい着地をしたんじゃないかなっては思うけどね。
なるほど、
うん、やっぱ完全に中止っていうのはちょっとあの、うん、ちょっとあの卒業する当人の学生たちからしたらまあね、ちょっとショッキングかなとは思うので、
うん、
うん、
うん、ですよね。それがなくなっちゃうとさすがに節目として終わった感がないというか、
そうそうそう、なんかずるずるとあれ、いやもう、まあ、一応終わったかみたいな
気づいたら社会人みたいな、
うん、そうそうそうそうね、まあそんな感じの年度末からの新年度で、
新年度、そっか、うん、4月1日は平日だったから入学式は一日にやってる。
入学式はね、ね、まだ先だね、来週だね、週明けですね。
うん、
うん、一日に一日にやったところもあるとは思うけど、まあなんかその辺はなんかあの、なんだろう、会場が空いてる空いてないみたいな結構現実的な理由に左右されたりするので
ライブみたいな、
そうそうそうそうそう、で今年はどこの学校が一筆使ったからじゃあ次はうちねみたいな、なんかそういう謎のあれがあったりするので譲り合いみたいな、うん、
なるほど、そういうシステムなんですね。
そうそうそう、ねえ、
会社だともう4月1日から新入社員は来てますね。
お、なるほど。
運も昨日久々に、あ、ごめんなさい。うん。
久々
に会社行ったんですけど、
うんうん、
廊下でいましたよ。
おお。
新入社員、ちょうど面接した子たちが、ちゃんと入社
して、
声かけてくれる子もいたんで、なんか感慨深かったですけどね。
おお。え、後藤さんですかみたいに言われるの？
いや、なんか名前までは言われなかったですけど、うん、まああの なんとなく気づいてくれてみたいな感じで、
ああなるほどなるほど、
あの時はみたいな、なんかそんな感じでしたね。
面接した子が入ってきたって感じ。
そうですそうです、ちょうど新卒の試験官みたいなのをやっていたので、
うん、なるほどね、
まあ、ちょうどそれをやっていた時から、
うん、
まあ、1年後ぐらいですかね、
うんうん、
なのでまあ結構感慨深いものがありましたね、
うん、うんうんうん、なるほどね。なんか我々もだんだんおじさんの年代になってきましたね。なんか
いやおじさんですよ。
だんだんだんだんではないです。もう超えてますよ。
いやなんか気がついたら採用する立場になっとるやんと、なんかふと冷静に思ってしまった。
いや本当ですよね。
うん、
なんか気づいたら僕も面接官やってますね。
ね。僕もやってます。
徐々に人の人生を預からなくてはいけないっていうのが非常にこう精神的なダメージがでかいんですけ
ど、確かに確かに、うん、なんかね、あの明らかにダメなやつってたまに来るじゃないですか、
うんうん、
それはもうあの潔く落とせばいいんですけど、うん、っていうか落とすしかないんだけど、うん、結構こうあの僅差で争ったりね、なんかすっごい、あどっちもすごくいい、どうしようみたいな時が結構心苦しいよね。
うん、本当にあのね、あの3位までしかメダルがもらえないけど4位はやっぱりそうなんですよね、うん、もらえないっていう風になっちゃうので、
まあ、そうそうそう、
ね、あの表彰台があったらやっぱり4人目は入れない。そうそうっていう、なんかそう
そうそう、
非常に心苦しいですね。
ねえ、ほんとそう。なんなら4位の子に、いや、ギリギリね、実は4位だったんだよ、ちょっとまたちょっとタイミングずらして、もう一回アプライしてもらってもいいかなみたいな、ちょっと言いたくなっちゃうような。
まあでも本当にね、あの、個人的にすごくいいなって思っていても、会社的に見ると、やっぱり、難しいかなとか、この子の力が発揮できないかなっていうのはまあやっぱりあるので、
あるね、
になるとそれがね一番辛いですね。この子はすごく優秀なのにね、あの
確かに
会社が今思っている方向性とはやっぱりちょっとあのずれてしまうというか、あの、
うんうん、
会社側の問題でこの子が活用できないとか、
うんうん、あ
のキャリア、
うん、
あのプラスにならないとかっていう、やっぱそういうのは非常にもったいない
です。うんうんうん、
なんでやっぱりなんかねミスマッチが一番怖いので、
うんうんうん、
まあ誰にとってですけど、
まあ
ね、
うん
うん、特に新卒の子なんて本当にまだ全然わからないから、
うん、
むしろこっち側がその辺の責任を持ってあげなきゃいけないっていうところはあると、
うん、うんうんうん、そうだね。
相当あれですね、あの精神的なのものが、精神的に来るものがありますよね、面接って。なんか
ありますね。なんかスキルマッチとかカルチャーマッチのところでスキルはあるけど、うん、なんか会社に入ると、うん、そのスキルセットだとちょっとマッチしないなっていうのがあったりとか、うん、いろいろありますね、うんうん、優秀なんだけど、優秀なんだけど入ってもらうと困るかもしれないみたいな、
うん、いやわかるな、そのニュアンス。なんかうん、でそれを伝えるわけにもいかないからね。
うん、まあそうね、その場で伝えるのはちょっと難しいね、それは確かに、
うんうんうんうん、なるほどね。まあそんなわけで新入社員の皆さんと皆さんはなんかあれ教育とか担当するんですか？
僕の部署には入ってこないので僕は特にノータッチですね。
お
うん、自分ところも特にそういう話を聞いてないので、 ないと思います。
うちはまあ例によって新入生っていう形で全教員が担当するので、あのなんだろう、はい、大学っていうのはね、履修登録っていうのをこういう風にしてねみたいな、なんかいわゆるそのガイダンスみたいなのをやらないといけないんですけど、なんかその最初のクラス決めって、もうあの大学側もどんな子かっていうパラメーターを把握できていないので、もうランダムなんですよね。
うん、
いわゆる学籍番号順だったりとか本当にランダムだったりとか、なので結構あのうまくいく年とうまくいかない年の差が激しくて、その、うん、何名かの学生に対し教員がつくっていう形なんだけど、その何名かの学生間がすごく仲良くなる年と、なんか全然こうカルチャーの違う子たちがごっちゃになっちゃって、あのすごいなんかぎこちなさを抱えたまま1年間一緒に過ごすみたいな、
うんうんうん
うん、ことが結構あって、まあまあまあまあミッションとしては、あのさっき言ったようなその履修のシステムだったりとか単位の要件だったりとかっていうのを説明するっていう、そこをこなす部分にはいいんだけど、そのなんか初動の友人を作るとかっていう部分に関して言うと、まあなんだろうな、まあ、今年から徐々に緩和されて元に戻っていくと思われるとはいえ、去年一昨年あたりはだいぶその最初に割り振られた、まあさっき言ったクラスみたいなものに友人関係も依存せざるを得ない、つまりそのキャンパスがオンラインになっちゃってたので、だからかなりその学生、まあ、あのこれは統計でも出てたんだけど、何新聞だったか忘れたけど、あの、ここ2年間のコロナ禍のにおける学生 の、 その友達の数っていうのが圧倒的にここ2年間少なかったんだよね、やっぱり。
うん、なるほどね。
だからその最初の、あのなんて言ったらいいかな、最初のこう なんとなくその学籍番号が近いやつとちょっと喋ってみて、
うん、
でなんかちょっと違うなって思ったら、そのうちに気の合うやつと出会って仲良くなっていくみたいな、なんか一連のフローがあるじゃない、なんか友人関係ができていく、
うんうん、
あの空気感がそのキャンパスっていう場が喪失したことによって、あの消失したことによって喪失されなかったっていうのは結構あの大きな出来事だったかなというふうに思いますね。
うん、
うん、だからなんだろう、その、そうそう、新入社員っていうところで言うと、やっぱ部署に配置されて上長がいて、まあ何らか何かしらのその業務的なトレーニングを受けるっていう、あの絶対的なミッションがあるんだけど、なんか友人を作るみたいなのって結構ね、その義務でもないし、なんて言ったらいいかな、なんか各々に任せられる部分なので、でその場が提供できなかったがゆえに、うーん、正直いまだに例えば今の2年生とかでも、あの友達全然いないですっていう状態の子はいるね。
うん、
うん、
なるほど、
うん、
確かにな、まあ、なんかそういう環境によって結構ね、あのそういうきっかけっていうのが生まれるので、
うんうん、
なかなかそういうリアルのものが欠如すると、
うん、
本当に難しいですよね。
そうだね、
せっかく新しいあの環境になったのに、
うん、
今までの友人とずっと話し続けてるみたいな、多分すごいじゃん、
うん、そうそうそうそう、だからそうだね、あの高校時代の友人とはあの縁が逆に言うと切れずにいるっていうパターンがすごい多いみたいだね、
なるほど、
うん、
大体同じ状況なんでね、
うん、
よりより相談したいですよね多分ね。
うんうんうんうん、
なんか友達作りは個人で頑張ってくれって言えなくはないけど、この状況下だと厳しいので、なんかその辺は組織側、うん、大学側で何がしかの施策を取った方が良いんじゃないかなとは思ったりしました、話を聞いてて、うん、
そうだね。大学側もね、何もしてないわけじゃなくてね、それこそディスコードで、こう、みんなで交流しましょうとかって、いろいろ試みてはいたんだけど、やっぱりなんだろうな、その、一定の子は、そこに服に引っかかってくれるんだけど、やっぱなんかその、比較的消極的な子は、こちらから、なんだろう、アクションを求めることに対して反応すること自体がなかなか難しいというか、なんて言ったらいいかな、例えばキャンパスっていう場があった場合には、なんか食堂でたまたま隣で食べてて、ちょっとこう箸落としちゃって拾ってもらった、でそれが最初のきっかけだったみたいな、とにかくそのぐらいの勢いの偶然っていうものが発生すると思うんだけど、そのぐらいのレベルの偶発的な出会いみたいなものが、なかなかその大学主導で場をオンラインだったりで設けても、なかなかそこまで偶発的なことって発生しなくて、なんかこう何かしら自分から何か喋りたいとか、意思を持ってる子同士はそれで確かにマッチングしてこう友達になっていったっていうケースはあるんだけど、
うん、
なんかねやっぱりね、いわゆるガヤガヤした何もない場っていうものも必要なんだなっていうのはすごい感じたね、うん、この2年間。
確かに、なんかもうそういうのがないってなると、それこそ本当にマッチングアプリの仕組みっていうものをなんかそういうところに取り入れていくしかないなっていうのはなんとなくちょっと思いました、ね、
ああ
学内 SNS みたいな、
そう、どういうことが趣味でとか、こういうことに興味があるとかっていうものをまあ登録しておくと、この人とちょっと話す機会をソフトウェア側っていうかアプリケーション側がまあちょっとまあサジェストしてくれるみたいな、なんかまあそういうのできっかけっていうのがあるのはいいかなっていうのはちょっと思いました。
確かにそれは大いにありだね。
ディスコードで話をする場があるんだったら、みんなでポッドキャストやればいいじゃないですか。
すげえ、すごいに MC の人数になるから、もうなんかもう重複しまくって大変なことになりそうだけど。
いや、なんかその小規模の 3,4 人ぐらいのグループでランダマイズでメンバー決めて持ち回りでポッドキャストを運営してみるとかね、
ああなるほどね、ああなんかね、そこで言うと、これは本当に統計的にも出てるんだけど、僕らの年代の頃ってつまりスマホ普及前夜あたりの子たち、子たちというかの時に学生だった子たちが、PC のスキルが一番高いと言われていて、でスマホ普及以降はどんどんこうスマホネイティブだけどパソコン触れないっていう子が圧倒的に増えてるんだよね。
なるほど。
でそうなると何が問題かっていうと、こうサービスを利用することには長けてるんだけど、自分から何か作ったり発信したりっていうことが結構やったことなかったり、概念を理解してない子が多いっていうのはちょっと根本的な問題としてあるかな。
なるほど。
パソコン触れない問題ですね。
そうですね、おっしゃる通りです。
実際なんか本当に10個下の子とかっていうのと、話したりとか仕事をしても特にパソコン使えないみたいなことっていうのは今のところ遭遇してないんですけど、実際そのキーボードすら打てないみたいな人たち 子たちっていうのは普通に遭遇するもんですか、うん、大学で生徒
遭遇します。
あ、
なるほど。なんか高校僕の個人的な観測では高校の情報の強化っていうのは当然あるんだけど、
はいはいはい、
あれが詰まるところ、そのパソコンっていうよりもワードパワポエクセルっていうさ、あのオフィスを触るっていうことになっちゃってるんだよね。
うん
だからそのなんかコンピューターじゃないんだよ、もうワープロを勉強してるみたいなイメージ。
ああマイクロソフトのソフトウェア勉強するみたいな。
そうそうそうそう。だからそのパソコンコンピューターっていうのは無限の箱なんだよっていう、あの僕らの共通概念がシェアできていないので、なんかそのタイピングもなんで覚えないといけない なんかねあのこれ嘘みたいだけど本当の話で、あのスマホで打ったものを、メール等々で PC に送って、でレポートそのワードなりに貼り付けたりするっていうことがあるぐらいなのよ
すごい、もう入力機器がスマホなんです。
そうそうそうそうそうそう、
汚く PC を使ってフォーマットとして書き出すみたいな、なんか
そうそうそうそう。だからパソコンが無限の箱っていう認識がで、あの共有できていないがゆえに、タイピングも別にスマホで打てるから別に覚えなくていいっしょみたいなさうん、ただ僕の実例で言うと結構あの芸術系のクリエイティブ系のあの学生さんだったんだけど、うん、iPad とスマホだけ持っててめっちゃ絵とか描いててイラストレーションも上手な子で、その子がある時ふと M1 の Mac を手に入れて、こうほらウィンドウ GUI でさ、マルチウィンドウっていうものがあのコンピューターは一般的じゃないですか、うん、そしたらこうマルチタスクするっていうことが大前提としてもコンピューターは成り立ってるじゃん。で、かたや iPad はまあせいぜい画面分けれるっちゃ分けれるけど、
うん、
あのなんだろう、やっぱシングルタスクベースなので、
うん、
結果的にその子はパソコンに感激してもうのめり込んで、うん、今めちゃくちゃあの M1 Mac を使い倒してるっていう子は一人実例としていますね
なるほど、いいですね、
うんなん
か、うん、まあ本当机の広さが広がってやることが増えたっていうのを本当に体験してるっていうか、
そうそうそうそうそう、ね、だからなんか、なんかその子がから実際聞いた言葉として嬉しかったのは、あの、うん、パソコンってこんなに使いやすいんですね、面白いんですねって言われたことがあって、なんか
おじちゃん泣いちゃいますね。うん、
ねおじちゃん泣いちゃうよ本当に本当に。いやそうだよみたいな。
いやでもなんか本当にそれ結構実感することがあるんですけど、なんか今の本当に若い子たち、高校生とか中学生とかって、
うん、
スマホで絵描いてるんですよね。
うん、
指でしかも指で描いてるっていう。
うんうん、
なんかね中学高校で頑張ってペンタブを買って。
うん、
初めてそれでデジタルピントをするみたいな、なんかそういうことをしていた世代だと思うんですけど、うん、多分自分たちの、
うんうん、あのね、まあ、あのワコムのわけわからんアプリケーションいっぱい入れられてね、
超安いやつなんだっけ、ファーボ、ワコムのファーボとかいうなんか安いインティオスじゃない、うん、とかもなんか買って使ってた気がするんですけど、
うん、
まあ、なんかあれが初めてインターフェース拡張するみたいななんか体験だったんですけど、
うんうんうん、
ね、でもそれをしなくてもスマホで一応完結できちゃうんだけれども、
うん、なんか
スタイラスペンとか使ってる子もいるのかもしれないですけど、まあ、使わずに自分の指がそのも、まあ、カーソルみたいになってるっていうのはなんかちょっと面白い、
うん、確かに確かに、
うん、なんか下手すればそれで漫画を描いてそういうウェブ漫画みたいなとこ投稿して連載してる子もいるし、なんか、
うんうん、
すげえなって思うんですよね、
うん、
まあ、なんか極めればこの机の狭さでもやれちゃうんだっていう、
あ、 そうだね、たけちゃん今すごいいいこと言ってくれたね。
うん、
そのなんかあのおじさんた世代から見るとめっちゃそれなんかクレカぐらいのサイズのスクエアでみたいな、めっちゃちっちゃいんだけど、
うん、
あのその中で器用にやってるんだよね。
そうなんかね、おじさんたちは何かをするにはとりあえずなんか環境だみたいな感じでなんかこう整えてやっていくんですけど、
うん、
もちろん若い子たちにはそんなことしなくても、うん、ある環境の中でやれることを極めてるっていうのはなんかそれはそれですごいなって。
確かに、
うん、そうそう。でもまあなんか自分の若い頃を振り返るとでもまあ同じようなことやってたかなっていうのはなんとなくちょっと思うんですけどね。まあやっぱり物理的にお金がないっていうのがあるんですけど、
うんうん、
でまあそれが単純に スマホに置き換わっただけなのかなっていうのはちょっと、
うん、
クエは狭いけどすごい高性能なので、
うん、
まあ大体何でもできちゃうっていうのは非常に良いなって。
えみんなさ、ちなみにさ、自分が子供を持ったとしたらさ、スマホ持たせる？
まあ持たせるでしょうね。
うん、持たせると思いますね。
いつにする？
何でしょう？いや、どうかな。でまあ中学、いや、
いや難しいよね。
うん、なんか、まあ、とても自由な、まあ、超小型パソコンなので、
うん、まあ、
すごく便利なんだけれどもその分リスクもあるので、なんかその辺のね、あのなんかバランス感というか、
うんうん、
それはちょっとやっぱ考えたいなっていうのがあって。
そうだね、
あの狭い画面の中をだけを見続けるだけの幼少期を過ごしてほしくないので、
うんうんうん、
確かにその中にも世界は広がっているんだが、この枠を出た世界もやっぱり見てほしいっていうのはあるので、
うん、
うん、なんか難しいですね。ただなんかそういう何か頭の中にあるものをこう形にするためのツールとして使ってほしいなっていうのはなんかありますけど。
あ、確かにそうだね、うん、そっちのアプローチだったら逆にあの積極的に使ってほしいぐらいだね。
うん、なんで本当にね、スケッチブック、クレヨン、クーピーみたいな、なんかそういう感じで、
うん、
まあ使って、うん、そうで今だったらまあほぼほぼね、あの、うん、デフォでツールとしては揃ってるし、
うんうん、
DD もできちゃうしみたいな感じで、
うんうんうん、
すごい時代なので、
うん、
この辺のね、まあ道具はなんかむしろね、あのなんだろう、なんかこういうのをやってみたいなとか、なんかこういうことみたいんだけど、うん、どうすればできるかなっていう時に、
うん、
そういう道具があるあれば作れるんだっていうことに気づいて、まああの。なんか自由にやってほしいなっていうのはあるので、なんか親としてなんか気づかせるっていう、強要するんじゃなくて、まあ気づかせるぐらいまではなんかやってみたいなと思いますけど。
うんうん、確かにね、なんかそうだよね。それでなんか個人的な感覚で言うと、なんかそのスマホで来るだけ作って、ある時天井が見えると思うんだよね。で、そこでコンピューターにうまいことこうシームレスに移行できた場合に、例えばプログラミングだったり、まあ動画編集だったりしても、全然こうスマホとはできることの量が、天井の高さが全く異なって、こうもうパソコンって無限の箱じゃないですか、本当に。だからね、そこで、あ、こんなにできるんだって、さっき言った学生さんの話じゃないんだけど、あのなんか魅力に気づいてくれると、こうスマートフォンのネイティブアプリケーションとしての、例えば UX 体験だったりとかって、 UX だったりとかっていう部分も含めて、 その部分も勘案して行動をかけるようなコーダーになるとか、なんかやっぱそのネイティブで触ってるからこそ分かることって多分あると思うんだよね。
うん、
うん、
そうですね。
うん、なんかそれこそさ、例えばなんかこういわゆる UI が最低なアプリとか UX が最悪ななんかサービスとかっていうのはもう肌感でみんな分かってると思うんだよ、ネイティブの子たちって。でそれを開発サイドに反映されるっていうような流れができてくると、日本のサービスだったり、まあ、アプリケーションだったりっていうものもクオリティが上がってくるのかなってちょっとふと思ったりしたな。
そうですね、
うん、やっぱね、日常使いしてるもののクオリティが高ければそれが基準になるからね。
そうそうそう、
うん、
とだから本当その分本当に責任があるんだなって思いますね、本当にアプリケーションの UI とか。
いや分かります、ね、それね、なんか、
うん、
僕も一応なんだろう、その教育課程っていう中スキームの中だけど、アプリケーションのこう構造とかさ、なんかいろいろ伝えさせてもらう立場にいて、そこの責任はすごい感じてますね。
アプリケーションの使いやすさってどの辺にあるんですか？
なんか例えばだけど、本当に僕らがあの実務として一般的にやってるようなことなんだけど、いざじゃあキャンバス、じゃあもうなんかフィグマでも何でもいいけど、じゃあちょっとじゃあ UI のモック作ってとかって言って作ってみてもらうと、あのネイティブで使ってる子たちでも自分でじゃあはい、じゃあ白紙の状態で作ってって言うと結構点でバラバラのものを作っちゃったりするんだよね。
うん、
うん、でその原因って何だろうって考えた時に、やっぱそのアプリケーションのユーザー体験とかっていう部分がある意味恵まれすぎてて、もう意識せずに使ってると思うんだよね。
うん、
うん、あのもう なんて言ったらいいかな、例えばじゃあ音楽のサブスクリプション系でいうと、アップルミュージックもそれなりに使いやすい、スポティファイもそれなりに使いやすい、もう火の打ちどころがないみたいな現状の中で、圧倒的に悪いものがない状態の中なので、自分で何かゼロからクリエーションするっていう概念がそもそもなくて、
うん、はいはいはい、
そうそうそう。で、さっきのその逆にそのネイティブの子たちがスマホを使い倒して、PC で天井のない世界に来た時にいいものを作ってほしいなっていう時に、やっぱその最低限の基礎的な、例えば画面遷移のあり方とか、
うん
うん、自分が感覚的に使っていて、これは使いやすい使いにくいアプリだとかっていうのは覚えてはいるんだけど、それをいざキャンバスに書いてください、再現してくださいって言われると、なかなか構造的な理解が意外とできていなかったりとか、言語化できていなかったりとかするので、そうした部分を教育の部分では補っていかないと、なかなかさっき言ったようにそのスマホも使い倒し、スマホを使い倒していた世代が、いいサービスだったりアプリケーションを生み出すにおいっていう循環をさせることは難しいんじゃないかなとちょっと思ったりするね。
うん、
うん、無意識的に使ってるものをちゃんと意識的に、ここがこうだから使いやすいっていうことを分かるようにしたいって話ですかね。
そうそうそうそうそう、そういうことですね。うん、
やっぱ一番大事ですよね。 あのなんでこれがいいと感じるのかっていうことをこう考えれるようになってほしいなとはずっと思ってるので、なんか
そうだね、
うん、教育ってやっぱそこに気づかせるっていうのがあの大事なポイントなのかなっていうふうに思っていて、
うんうんうん、
なのでね、そもそもこう疑問を持つためのなんかまあ物差しが、
うん、
を作るっていう感じですかね、
うんうんうん、
なんか全く興味ないものとかってそもそもなぜって考えようともしないというか、まあ事実本当に自分も UI のデザインをした時とかって同じ感覚にいたと思いますね。なんかそうね、まあ作ってみるとで触ってみると全然違うみたいなってやっぱなんかあるじゃないですか。でまあ本当 UI って道具みたいなもんなんで、
うん、
本当に人類のねあのねまあ知恵というかまあそれの集合体みたいなもんなんで、うん、まあとにかく触って分析するしかないっていうところがまああるので、
確かにね、
うん、
でもうなんかその、触って分析っていう部分もどんどんどんどん人類が蓄積していってるからね、うん、うん、なんかそうそうそうね、学習していっているがゆえにやっぱそのいいものが生まれる確率もどんどん打率は上がってはいるけど、でもやっぱその方やそれを一個一個あの なぜそれがこのようにインタラクションすることがいいと思うのかみたいな部分を自覚したり自認したりするっていう部分もおろそかにしてはならない。そうしないとまあなんだろう、こうシームレスな体験だったりサービスというものはなかなかゼロから作るっていうのは難しいよね。
うん、
なんか体裁はさ、なんとなく綺麗に整ってたとしても、なんかこう画面遷移ちぐはぐだったりとか、うん、
そう思います。
ねえ。
本当に見たことないものを作りたいっていうのは多分無理で、
うんうん、
絶対あの今まで触ったり見たりしてるものがあるので、むしろその歴史を知らないと、うん、そもそもそういう結論には至れないですよね。
確かに、
うん、なので本当にそこはやっぱり教育がそういうところで手を差し伸べてあげるというか道を作ってあげる必要があるんだなっていう。だからまあそういう専用のね、まあ科が存在してっていうのがあると思う。う
ん、なんかまあ、ああそうだね。なんかそこで言うとね、なんか講義でね、MacOS のもう黎明期のもう本当に初期の初期のものを、うん、エミュレーターがウェブ上に転がってるので、あの、うん、MacOS の最新の iMac の上でそのエミュレーターを走らせて、講義を今までやってきたんですよ。詰まるところそのブラウザ上でエミュレーターを走らせてすっげー古い MacOS を走らせつつ最新の MacOS にも触ってもらって、GUI ってこうだよね、全然変わってないでしょ基本概念はみたいな部分を、講義で触れてたんだけど、なんかねふと今日の話をしてて思ったのは、あ、それって結構あんまり僕が思ってた趣旨もしかしたらこれ伝わってないなってちょっと思って、
うん、
うん、なぜかというとそもそもコンピューターの GUI っていうものに彼らは触れていないので、
うん、
うん、その昔の MacOS と今の MacOS を比べさせたところでっていう自分の、
そもそも新しいものっていう話だよね。
そうそうそうそう、そもそもどっちも新しいみたいな。だからなんかふと思ったのはだったら なんか自分のね、これ自分の講義の反省とちょっと今後の改善についての話なんだけど、だったらじゃあ iOS の もう iOS ってつく前の iPhoneOS だった時代のコピペができなかった頃のを使ってみてもらって、えこれコピペできんじゃんみたいな、そこを体験してもらう方が効果的なのではちょっとふと思いましたね。
うん、
うん、
なるほど。いやでもそうですよね、何から触り始めたかがその子の最初の起点になるので、
うん、
そもそも気が決まりますからね。
うん、うん、そうなんだよね。
最初に触った OS を親と思い込みますからね。
いや本当に自分は Windows95 でした。
僕は WindowsME です。
あ、僕も同じく ME ですね。
そう、ミレニアムエディション、
ミレニアムエディション、あの世界最悪みたいな感じの
やたら固まるやつ。
うん、なるほど。
なんか、
うん、あの、
あ、いや、あ、すいません、どうぞどうぞ。
いや、なんか、ね、あの、まあ、iPhone が出たときに、タッチデバイス用の UI っていうものが初めてデザインされた時の話をちょっと思い出したんですけど、シスキュアモーフィズムっていう、そういうデザインの概念があって、それに基づいて作るんですか、なんか、物理的に存在するものの、その形とか、動きとか、インタラクションを、あのね、模倣して感触のない画面の中にデザインするっていう、めっちゃリアルなメモ帳とか、めっちゃリアルな電卓があったりとかっていうのをしたと思うんですけど、なんかで、なんだかな、渡辺啓太さんの「解けるデザイン」って本で確か読んだ気がするんですけど、まああの、アップル自体がそのタッチデバイスの UI っていうものを教育させるために作ったっていうふ
う
に書いてある。まさしくその通りだなって。
うん、
でこうマウスを経て、あの、経由していろんな UI を作っていたっていうのが常識だったんですけど、それがダイレクトに手で操作しなきゃいけないっていうふ
う
になって、
うん
うん、しかもそれがこう右手に収まるサイズの中で完結するために、その指のその位置とかそういったものの制約が発生する上でっていうところで、うん、まあある意味こうね、あのアップル側も考えた上でのあれだったと思うんですけど、なんかいきなりフラットにしなかったっていうのはなんか本当に面白いなっていうふうに思っていて、
うんうん、
一度物理とその実際のその人間の脳内にあるそういう感覚から、
うんうん、
まず使わせて、慣れてきた頃にアップデートでフラットにしたっていう、なんかあの流れはちょっとすごい面白いなって思いました。まさしくね、あの教育ユーザー自体が分かってきた頃に、その分かってきたか、そのタッチ UI とかスマホ UI の概念が染み込んだ後にまあこう切り替えてい、いくっていうのはなんかちょっと面白い流れだったなっていうふうにちょっと見てましたね。
確かにね、なんかもう今当たり前のさ、あのスワイプで更新とかだってさ、あれもともと最初に実装したのはツイッティっていう、あの、うん、あのツイッターのクライアントだったけど、なんかもう今やさ、みんなさ引っ張れば更新されるもんだとみんな思ってるじゃないですかね。でもね、スキューモーフィズムと一緒で、あの本当最初の学習コストを誰がどういうふうに教えるかっていうのはやっぱりどんなデバイスが出てきても多分課題としてはあるはずで、
うん、そうですね、
うん、
ある意味なんかこうスマホのジェスチャーっていうものを教えるための、
うん
うん、UI だったんだなっていうのは結構思ってて、そのページをめくるだとかスライダーを引っ張るとか、
確
かにそういうのを本当に一度物理的な分かりやすい形でまあ翻訳して伝えてたんだなって、
うん、
考えると今そういうふうに思いますね、うん、
確かにね。
で、まあ、そこで UI を、まあ、いろんな人たちがね、あのスマホ UI に親しんだ人たちがそうやって UI 作って、
うん、
なんかそういうあって更新とか、 スワイプして削除メニュー出すとか、
うん、
なんかあ、
うん、
ハンバーグ、うん、なんだ、あのドロワーメニューですかね、ハンバーガーアイコンのやつもそうだと思うんですけど、なんかああいう徐々に開発されていって、でそれが一定数常識になったタイミングで、まあ、スタンダードになっていう、うん、まあなんかそういう流れをずっと繰り返してるなと思ってるんですけど、
そうだね。
なんかまあそういう意味では本当にまだ全然成熟しきっていないんだなっていうのは思います。だから、
うんうん、
あの本当に Windows とか MacOS みたいなあの、まあ、GUI の UI ですかね、マウスで操作するタイプも、うんうん、まあ、ほぼ成熟していると言っても過言ではないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、スマホ UI はまだ全然そういう進化の途中なんだろうなっていうのはちょっと思いますね。だから
確かにね、
子たちのその感性みたいなものっていうので、うんうん、さらに可能性っていうのは全然あるなって。
確かに、
うん、
あ、例えば最近で言うとさ、もうスワイプで次の動画が見れるとかっていうのがポピュラーになってきたじゃん、 TikTok から始まって、
うん、ストーリーズ、
そうそうそう、ストーリーズとかもそうだし、 YouTube のショートとかもね、あれももう若い子たちはだいぶ学習したけど、例えば今まで再生ボタンを押すっていうところで動画再生っていうものをさ扱ってきた人たちにとってはまだ未知の領域だと思うんだよね。うん、
ね、再生アイコンを押すと始まるって思ってたっていう、
そう思ってたのに再生アイコンはない、ない、なくてもう始まってて、次に行くにはどうすればいいんだってなっちゃうじゃん。うん、
だからまあある意味不親切だと思うんですけど、なんか、うん、一度こう常識として染み込ませちゃえば、
うん、
もうそこを省けるっていう、なんかそういう考えなのかなって。
確かに確かに、
か結構ストーリーズとか TikTok とか最初気づかないと思うんですよね、あ、初めて触った人、うんうん、何も知らない、う
んうん、触った時分かんないよ、分かんないよね、どうしたらいいかが。だって説明が出るわけでもないから
ね、え、だからなんかそういう意味では、まあ、若い子たちが自分より年上の人たちに教えていくみたいな、なんかそういう感じ、うんうん、
そうだね、うん、でなんかそれがさっき言った話で言うと、若い子たちがコンピューターに触れるようになってくれて、まあいい意味での逆流というかさ、なんかこう、ね、UX の向上だったりとか、
うん、
UI の進化につながっていくといいよね。
うん、確かに、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、なんか本当にその SNS とかでの実の消費のスピードっていうのがめちゃくちゃ早いじゃないですか、
うん、
TikTok とかすごいカロリーの高い動画を短時間、うん、すごい、あ、短時間複数見まくるっていうのに本当に特化した
UI だ、うんうんうんうん、
ある意味なんていうんですかね、テレビとかを見るよりも全然濃厚な状態みたいな、
うんうん、確かに、もう、
うん、
なんだろうね、なんかオンオフで言うとさ、常にオンの状態にできちゃうもんね、脳内を。
そうなんですよ、
うん、これはつまらんと思ったらすぐスワイプすればいいわけだからね。
好き嫌い好き嫌いがあの本当にすぐにあの決断できる UI になってんだなっていうのは結構思います、うんうんうん、
そうだよね。昔で言うとさ、ちょっとテレビ CM の間にちょっとトイレ行ってくるわみたいな、あれが使えないってことだからね。
そうなんですよ、
うん、
ね、なんか受動的ではあるんですけど、でもそこに一応その本人の意思が介在するっていうところはなんかあるなって、
うんうん、確かに、
うん、まあ、結構この辺の話は結構話すとかなり長くなりそうなんで、ちょっとあれなんですけどそういうふうに UI の進化とそういう若い人たちの目線とかニーズっていうので本当に形を変えてるっていうのは本当に思ってますね、う
んうん、ねえ、なんか私たちも関わり方は違えど物を作るポジションにみんなついているので、ちょっとやっぱなんかあの無責任、なんか 無責任なんて言ったらいいかな、いい言葉が見つからないけど、
うん、
あんまりこうね、 目の前の納期だったり目の前の短期的な目標だけに追われるような仕事はあんまりしたくないですね。
そうですね、
うん、
おじさんになってますからね。
うんうん、いやちょっと僕自身のなんとなくのまとめとしては、新年度授業始まりますけど、やっぱ一コマ一コマできる限り精一杯やろうっていうふうに思いました。
うん、
はい、
なんか UI の話に戻しちゃうんですけど、
うん、
なんかウェブの UI とかは最近なんかスマホとタブレットに完全に寄せる形になりつつあって、
お
なんか おじさんたちが触る PC にのデザインをあんまり考慮しないようなデザインが最近増えてる気はしますね。
確かにそうです。あ確かにそれ、
例えばですけど、そのボタンがタブレットのタッチでも使いやすいようにめちゃくちゃでかかったりとか、
うんうんうん、
ウェブのサービスによってはそのスマホのデザインしかないですみたいな、もう横幅、うんうん、横幅375、あ365ピクですみたいな、
うんうん、
そういうサイトも増えてますね。
なるほどね。
大手のところだと LINE デリバリーとか、あの辺はもうスマホサイズしか用意してないですね。
う
ん、
お
お。もうなんかね、どう使われるかでね、あの全然むしろ用意する必要がないっていうのも全然あると思うんで。
うんうん。
多分ファッション関連もそうですし、ね、あの基本的に若い人たちが読むメディアだったらむしろ PC サイズがそんなにいらないみたいなのも全然あると思いますし、
そうなんですよ、
うん、まあ、あとやっぱりタッチでも使える PC とかがまあ増えてきたっていう理由もあるんでしょうけど、まあ徐々に、
うんうん、
まあ、両方いけるっていう概念になったなとは結構思ってますね、
うんうん、
iPad もそうですもんね、今マウスキーボードで操作できるし。
確かに確かに確かに。そして Windows をメインに使ってる人はやっぱりスクロールとか手でやってるからね、指で。
そうそうそうそう。
うん、
うん、
スクロールするだけで画面でこうなんかスワイプしてる人とかも結構いる。
そうそうそう。なんか不思議な感覚を覚えるな、僕は。なんかスタバとかでサーフェスとか触ってる人を見てると、個人的にはメインマシンが Mac なのでトラックパッドで全部ことを済ましてしまうんだけど、こうシンプルに手の可動域が増えるじゃないですか、画面とキーボードとトラックパッドって。なんかあれを見てるとなんかぎこちなさを感じるんだけど、まあそれはそれでさっきカッピが言ってくれたようにこうスマホに寄っていってるのかなとかってふと思ったりとか。
うん、
確かに。
うん、まあね、うん、言ってしまうと結構 Windows 11の UI も10に比べると結構ちょいちょい変わってて、うちも入れてちょいちょい触ってるんだけど、アイコンネイティブに結構なってきてましたね。なんか例えばファイルメニューとか、右クリックでのコマンドとかが今までは文字ベースでコピーとか貼り付けとか切り取りとか書いてあったのがアイコンベースでいろいろ展開されたりとかしていて、あこれタッチペンでピッて押せば確かにやりやすいなとか。
なるほどなるほど。
うん、
まあ本当に完全にスマホをの UI を経由してまあ本当になんかその常識をまあ反映したって感じですよね。
そうだね。
まあでも本当にまあそうなっていく方がいいんだろうなって、なんかそれこそ本当に若い子たちが PC を触った時に右往左往しないようになるんじゃないかなって。
確かに確かに。
いきなりね、Windows XP みたいなやつをこう触らせられてどう使うんだみたいな感じになるんだろうなっていうのは思うんで、使ってた人たち、
うんうんうん、
まあ、本当にただスマホのその ね、あの常識のまま画面がでかくなったみたいな感覚であれば確かに全然使いやすいですよね。
うんうんうん、
入り口としては入りやすいよね、その表層の UI が近づいてると、
そうだね、そうだね。でかつ表層も近づいており、カピが言ってくれたみたいにウェブの各媒体もスマホネイティブベースというか考え方がスマホネイティブになってきているのであれば、よりハードルは下がるよね。
うん、
うんうん、
ですね。
いやー、私たちもあれですね、インターネット老人会をやってる場合じゃなくな
っ次はあれですよ、 UI 老人会ですよ。
UI 老人会ですね。なるほど、なるほどね。
なっちゃいましたよ
ねえ、本当だよ。いやー、じゃあまあ新年度、僕はあのやっぱちょっとMacOS で MacOS を魅了するっていうのをちょっと改めまして、あのちょっともうちょっとあのシラバスを練ろうと思いますそのステップを踏む前にちょっとあのね、もうちょっとタッチ UI についてもあの学習した上で、あの GUI の歴史に触れようかな。うん、
なんか古い iOS とかビルドして立ち上げるといいんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、そうだね。多分
結構感動します、うん、本当に、
うん、
昔 iOS の UI とか見ると
ね、なんかもうテッカテッカしてるからね。
ツルンツルンですか。
そう、いや、じゃあ皆さん仕事、仕事始めとかそれはごめんなさい、あの、ね、年末年始の話でしたね僕だけだわ、あの完全に新年度でこうあの心が更新モードになってるのは僕だけでした、すいません
タイムラインが年度で動いてるんで、そちら
をそう、ここだけ年度で動いてるメールとかメールベースのやり取りとかも、あの本年度もよろしくお願いしますが今行き交いまくってるので
なるほど。
そう。じゃあまあそんな感じかな。うん。
そうですね。ちょうどいい時間になったんで、
ね、
新年度話から UI 話になりましたけど。
はい、まあ新年度話かつ UI 話、まああの ほぼというかもう全アドリブでしたけど、すなわち僕らの原点はそこにあるってことですね。多分。
はい、
思います。
そうですね。
うん。じゃあそんな感じでまた、
ね、また次回も UI 話があれば UI 話で、それ以外があればなんか適当にニュースピックアップして雑談しましょう。
ぜひぜひ。ありがとうございます。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。